伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。大津波によって大災害となった東日本大震災から6年になります。この災害では震災関連死を含めると2万2000人もの死者、行方不明者を出しました。復興庁によりますと、今年1月現在でおよそ12万7000人が全国に避難しているということです。未曾有の津波災害と言われたこの東日本大震災について、大津波発生の仕組みを中心に振り返ってみたいと思います。伊藤さん、
はい、
この震災をもたらした地震というのはマグニチュード 9.0 だったと言われていますね。
はい、そうですね。地震の名称は東北地方太平洋沖地震というんですね。でそれによって起きた震災のことを東日本大震災というふうに呼んでいるんです。でマグニチュード 9.0 というのはね、日本でこの近代的な地震観測が始まってからではもう最大の地震なんですよ。まあ、多分歴史上でも最大だろうと思いますけれどね。でこれは海底下で南北500キロ、東西200キロにわたって断層破壊が起きたんですね。で実はこの時ですね、6つの震源域が短い時間のうちに連動していわゆる超巨大地震を起こしたというふうに考えられています。その6つというのはね、三陸沖北部、宮城県沖、三陸沖南部、福島県沖、茨城県沖、それから三陸沖北部から房総沖にかけての海溝寄りの部分なんですよ。日本海溝ですね、寄りの部分で、これらがね、まあ 4,5 分のうちに連動して動くっていうのは本当に想定外だったんですよね。でその結果、地震動そのものによる被害よりも大津波による被害の方がはるかに大きかったということなんですね。
はい、沿岸を襲った津波の高さはどのくらいだったんでしょう。
10メートルから15メートル、さらにそれを超えるぐらいだったんです。で、岩手県の宮古市の思いの姉吉地区では、40.4 メートルという、これはね、観測史上最大の遡上高、これは地形的な駆け上りですけどね、を記録しているんですよね。
まあ、なぜこれほどの大津波になったというふうに考えられているんでしょう。
実はね、その謎が専門家の分析によってはっきりしてきたんですね。
はい、
で東北地方のこの太平洋沖では太平洋プレートという海のプレートが日本列島を乗せている北米プレートの下にこう沈み込んでいってるんです。その沈み込んでる場所が日本海溝なんですけどね。でその沈み込みの速さってのは年間にしておよそ8センチぐらいなんですよ。でまあ、大昔からそういう運動が続いていますからね、日本海溝という深い海の溝ができてきてるわけですよね。で実はね、太平洋プレートが沈み込んでいくときには北米プレートの側を固着しながら、つまりくっつけながら沈み込んでいってるんですね。
はい、
ところがね、あるところまで来ますと北米プレートの側が限界に達してしまって一気に跳ね返る。でこうしていわゆるプレート境界型の巨大地震が、まあ、昔からたびたび発生をしてきているんですが、ですがね、6年前の東北地方太平洋沖地震の場合はこの巨大津波の発生までを考慮に入れますとね、そう単純なものではなかったというふうに考えられているんですね。
その巨大津波の発生についてどのような仕組みが想定されているんでしょうか。
うん、これはね、断面図を書きますと分かりやすいんですけれどもね、言葉だけで説明するのは大変難しいんですけれど、最初の地震はだいたい深さが10キロから40キロぐらいのいわゆるプレート境界、 この太平洋プレートに固着されながら引きずり込まれている北米プレートの側が跳ね返った。それによって起きた地震なんですよね。はい、で、この時ね、プレートの境界面に沿って北米プレートの側が20メートルほど滑ったというふうにこれはもう考えられている。でもね、これだけでは沿岸を襲う津波の高さはせいぜい5メートルぐらい。だからあの時のような巨大津波の発生をね、説明することができないんですよ。
はあ、ということは全く別の新しい知見が得られたということですか？
うん、そうなんです。でね、実はね、その謎を解く手がかりがもう本当に思いがけないところで見つかったんですけどね、これはね、東京大学と東北大学が岩手県の釜石の沖合の沿岸から80キロとそれから50キロの海底にですね、津波計をそれぞれ設置していた、
はい、
2つ設置したわけですよね。で、それらが地震の発生からそれぞれ14分後と18分後に突然5メートルを超える海面の上昇、つまり津波を記録しているんですね、ということが分かったんですよ。で、この釜石沖でもってこれだけの津波を起こすには深さ10キロよりも浅い部分、つまりその日本海溝に近い部分なんですね。まあ、いわばそのプレート境界の日本海溝に近いところで、計算上ですけれどね、陸側のプレートが55メートルほど横に滑ることが必要になってくるというわけなんですね。
はい、実際には55メートルも滑ったんでしょうか？うん、
これね、東北大学の研究チームがですね、2008年からこの三陸沖の日本海溝のあたりに観測機器を設置してずっと調べていたんですけれども、この6年前、2011年の東北地方太平洋沖地震の時には海底がね、50メートル近く東へ向かって動くとともにですね、この海底が5メートルも隆起していたということが分かったんですね。ですから、この海底が隆起したということが巨大な津波発生の原因になったというわけなんですよ。ですから、これ整理してみると、まずこのプレート同士が固着している深い部分で強い地震が起きて、それにつられるような形で日本海溝に近い浅い部分で大きな滑りが起きた。これよく専門の言葉でオーバーシュートという言い方をされてるんですがね、このオーバーシュートした浅い部分では、もともとこのプレート境界がずるずるこう動いてるところなんですね。で、大きな滑りが起きても強い地震動を発生させないというふうに考えられている。ですが、海底は大きく隆起しますから、やはり大津波が起きる。で、実はこのようなタイプの地震を津波地震というふうに呼んでいるんですね。
はい、日本列島ではその津波地震が過去にも起きたことはあるんでしょうか？うん、
有名なのは1896年明治29年に起きた明治三陸大津波なんですね。この時はですね、地震の揺れは弱くて、せいぜいね、陸上で感じた揺れの強さは震度2か3なんですよ。だから誰も気に留めなかった。
はい、
三陸ってところ昔から大津波に遭ってますからね、強い地震が来ればみんなすぐ避難をしたと思うんですけれどね、誰も気に留めなかった、地震が弱いから。ただ30分後に大津波が襲来して大災害になって、2万2000人という死者を出したと、日本で最大の死者を出した津波災害だったんですね。で、この時はまさにその津波地震というのが単独で起きたわけなんですけれども、6年前の東北地方太平洋沖地震の時は、まずプレートの固着している部分が破壊されて起きた巨大地震、そして次により沖合での津波地震とが複合して起きるということで大規模な津波を発生させたというふうに考えられているわけなんですね。
お話は伊藤和明さんでした。